これより2011年7月11日第二手術第一礼拝を始めます。賛美歌10。主の祈りを唱和いたしましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。講読文33、詩146編。講読文33詩146編。主を褒めたてえよ。我生ける限りは主を褒めたたえ。もろもろの君により頼むことなく、人の子により頼むことなかれ。その息入れ行けば彼土に帰る。ヤコブの顔を斧が助けとし、子は雨土と海とその中なるあらゆるものを作り、虐げられる者のために裁きを行い、 主は囚われたる人を解き放ちたもう。主はかがむ者を長く立たせ。主は私国人を守り、みなしごと山本を支えたもう。主はとこしえにすべおさめたまわん。主を褒めたたえよ。聖書を拝読いたします。今朝の拝読箇所はルカによる福音書1章67節から80節、新約聖書の102ページです。ルカによる福音書1章67節、父ザカリアは聖霊に満たされこう予言した。褒めたたえよ、イスラエルの神である主を。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、それは我らの敵すべて我らを憎む者の手からの救い。主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。これは我らの父アブラハムに立てられた誓い。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。生涯主の御前に清く正しく。幼子よ、お前は意図高き方の預言者と呼ばれる。主に先立っていき、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって高いところから曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。幼子は身も心も健やかに育ち、イスラエルの人々の前に現れるまで荒れ野にいた。ここまでです。祈祷させていただきます。親愛なる天のお父様、皆をあがめ褒めたたえます。本日こうして敬愛する兄弟姉妹とともに第一礼拝にあなたによって招かれ集えましたことを心より感謝いたします。事情により集えなかった兄弟姉妹のもとにもあなたの祝福がもたらされ、安らぎが与えられますように。特に悩みや病を抱えている方に救いが与えられますように。越谷教会の導き手である石橋牧師、棚橋牧師、鈴木牧師、清水伝道師の健康を支えてください。また私たち生徒をこれからもあなたの道に従って歩ませてください。災害により困難に遭われている方たちを助けてください。またその方たちを救助している皆様の健康が支えられ、一日でも早く日常が戻ってくるようにお祈りいたします。新型コロナウイルスの新規感染者の数が前週の感染者数を超える日々が続き、東京では明日から4回目の緊急事態宣言が発令されます。そして23日からは東京オリンピックが開催されます。オリンピックに出るアスリートはあなたより与えられたタレントを最大限に生かし、その活躍で世界の人々に夢や希望を与えます。今回のオリンピックは感染拡大防止のためほぼ全ての競技が無観客となりますが、アスリートは観客の声援によってさらなる力を発揮します。まるで私たちクリスチャンに与えられたタレントが兄弟姉妹の祈りによってその能力役割を強められるかのようです。私たちの働きは永遠の命に至る水を 人々に与えます。どうかそのことを忘れずに、互いに愛し祈り合い、それぞれ与えられたタレントを生かし、あなたの栄光をこの世に示すものとさせてください。本日は神の憐れみの心と題して、石牧師牧師を通してあなたより御言葉を頂戴いたします。どうか語る石橋牧師の働きを聖霊によって高め、また聞く私たちの心を素直にして、福音が私たちの心に豊かに芽吹きますように、教会の働きが広がっていきますように、尊き救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌67。信仰告白使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、蹴る者と締める者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、神の憐れみの心と題しまして、石橋牧師より福音を頂戴いたします。
今日の聖書の箇所の込み出しのところに、ザカリアの予言というふうに付けられています。しかしマリアの賛歌をラテン語の聖書の冒頭の言葉からマグニカートと呼ばれていますように、このザカリアの予言もラテン語の最初の言葉からベネグティスと呼ばれ、ザカリアの賛歌と呼ばれているところでもあります。ベネディクトス、褒めたたえよと高らかに賛美の歌が歌われているのであります。コロナ禍で再び緊急事態宣言が出されまして、東京ではもうお酒真っ暗と絶望的な思いになっている人は多いと思います。いろんなところに大きな影響を与えているわけでありますが、先週日本キリスト教団の上銀会が開催されまして、10月末に2年に一度の教団総会が開かれることになります。そこで選挙が行われて、もう私は今年ことは最後だ、という思いで、この任に当たってまいりました。しかし、10月末の 総会がこの状況ではできる確証が持てない、オンラインなど書面決議などあらゆる方法を研究いたしましたが、私は死んでも総会はすると言い続けながら開催の道を探ってきたわけでありますが、全て困難ということで、総会は1年間延期されることになりました。全ての教団の役割を持つ者たちは1年間継続ということになりまして、私もあと1年教団総会議長の責任を負うことになるのであります。オリンピック・パラリンピックも近づいてまいりまして、大きな熱狂と喜びと楽しみを与えるものとなるはずでありますが、コロナ禍で深い不安の暗闇の中に引きずり込まれてしまうのではないか、さらに大きな不安が広がっていくのではないかということを感じる人々も多いわけであります。しかしまた同時に無観客で日本に来て競技をする、そしてさらに行動の自由が聞けない、行動の自由がない選手たちのケアをどうするかということも大きな課題でもあります。真剣に閉塞状態の中で自殺者が出るのではないか、このことも懸念されるような事態が想像されたりしているわけであります。オリンピック・パラリンピックには多宗教センターの設置が義務付けられています。選手村に設置されるわけでありますが、2つの大きな部屋が用意されています。ロンドンオリンピックではキリスト教だけでも2000名の選手が、あるいは役員たちが多宗教センターを訪れて礼拝をし、祈りカウンセリングを受けたわけであります。キリスト教が一番大変、ということになっているわけですが、東京都宗教連盟がこの運営を託されておりまして、私はその理事長の椅子に座っているだけで、実際には多宗教センター長が具体的な働き手になってきたわけでありますが、僧侶のセンター長が3月1日にがんで突然見されてしまいまして、日本宗教連盟にも大きな力を注いでくださった先生であります。これを補佐していた日本基督教団の世界宣教幹事がこの実務の責任を持つことになりました。そして豊川さんがこの具体的な形のホームページですか、そこを通して配信のための対策を今立てているところです。選手村には入らない、コロナを持ってってももらってきても大変なことになりますから、選手村には入らない、オンラインでメッセージを送ったり礼拝をしたり、ということを8カ国語ですかで配信することになります。キリスト教だけじゃなくて他の宗教もその配信をするわけであります。ロンドンオリンピックよりもたくさんの選手たちがアクセスしてくると思います。想像できないプレッシャーの中でメダルを目指して戦う選手たち、その選手たちに天が開けて、天からの光に照らされて、神様から与えられた賜物を最大限に用いて競技してほしいという祈りを深める時となるわけであります。たくさんのクリスチャンたちがアクセスしてくるわけでありますから、そのメッセージに励まされたり祈りに励まされたりする、そういう働きができればと願っているわけであります。今日ザカリアの預言 ザカリア参加最初のところを見ていただきますと、父ザカリアは聖霊に満たされてこう予言した。ザカリアは預言者のごとく語るわけであります。聖霊に満たされて、神の御業を語るわけであります。68節79節、褒めたたえよ、イスラエルの神である主よ、主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。このように語られているわけであります。褒めたたえよ、高らかに主の賛美の言葉が歌われていくわけであります。高いところから、明けぼろの光が我らを訪れ、暗黒と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く、この御言葉が示されていくわけであります。高いところっていうのは78節から79節の言葉であります。褒めたたえよ、イスラエルの神である主よ、主はその民を訪れ解放し、我のために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。これがどういうことであるか、それは78節、これは我らの神の憐れみの心による、この憐れみによって高いところから明けぼろの光が我らを訪れ、暗闇と死の陰に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導くと、高らかに主の御業が褒めたたえ、賛美の歌が歌われているわけであります。高いところから天が開かれて、暗闇と死の陰に座している者たちを照らす、このメッセージが今朝の礼拝に響いているわけであります。天が開かれて照らされる、この神の光に包まれる、この強烈な力が救いの角として語られてくるわけであります。救いの角が与えられて、あらゆる人間のを縛り苦しめる力から解放された。だから褒めたたえよとの強烈な賛美の歌が、歌われ、この賛美の歌が今朝の礼拝に響くのであります。加藤恒明先生は、ルカ福音書は光の物語だとこのように記しています。神の壮大な救いの物語は光の物語として語られてきたわけであります。イスラエルの民は神の救いの約束の言葉を聞いてきたわけであります。主イエスが誕生する700年前から神の約束の言葉を聞いてきたわけであります。お手元の資料に印刷してありますが、イザヤ書の9章の1節から5節、暗闇の中を歩く民は大いなり光を見、主の影の地に住む者の上に光が輝いた。一人の緑子が私たちのために生まれた、一人の男の子が私たちに与えられた。イザヤ書9章1節から5節の言葉であります。聖書の言葉が示されています。主イエスが誕生する前は聖書といえば旧約聖書であります。暗闇と死の影がイスラエルを覆っているわけであります。具体的な形で大きな破壊の力がイスラエルを覆いかぶさっていくわけであります。イスラエルは分裂いたします。北イスラエルと南ユダ、北イスラエルは722年にアッシリアによって滅ぼされ、 南ユダはバビロン帝国によって滅ぼされてしまいます。強大な国の圧倒的な軍事力によって国が滅ぼされる。暗黒と死の影がイスラエルの人々を覆い、歴史上最も苦しい時代を迎え、またその苦難の中に歩むわけであります。この悲惨な歴史の中に神の約束の言葉が響き渡るのであります。暗黒の中に、暗闇の中に歩く民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。この予言の言葉が今成就する、今成就しているとザカリアは高らかに神を賛美して歌うわけであります。68節から69節を見ていただきますと、褒めたたえよイスラエルの神である主よ、主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされたと語られるわけであります。救いの角とあります。救いの角、この言葉によってサムエル記の御言葉が示されていくわけであります。サムエル記上の2章10節で、主は逆らう者を打ち砕き、天から彼らを雷鳴を彼らに雷鳴を届かされる。主は地の果てで裁きを及ぼし、王に力を与え、油注がれた者の角を高く上げる。油注がれた者の角を高く上げる。神から選ばれた者が、油注がれた者が角を高く上げると予言されているわけであります。神の角、救いの角、神の力が表される、メシア予言として語られるところであります。ダビデの家から救い主が現れ、揺るぎない王国が建設されるとのメシア予言の言葉であります。救いの角、圧倒的な救いの力を持って王が、真の王が、神に選ばれた真の王が誕生すると主イエスキリストが指し示されているのであります。天が開かれて、天からの光として闇を照らし、闇から救い上がる光として、強烈な神の力、救いの角を持ったお方が神の約束の成就として誕生すると歌われていくわけであります。この天からの光がすでに輝き始めた。天が開かれて天からの光が差し込んできた。まだ本体は現れていません。本体は現れていませんが、本体からの光が差し込んできた。このことをザカリアは歌うわけであります。朝日が昇る前に光が差し込んでくるわけであります。太陽が出る前に差し込む光、この光の役割を担うのがヨハネであることが示されてくるわけであります。ザカリアは聖霊に満たされて、ヨハネの誕生とヨハネの働きを 指し示すのであります。79節を見ていただきますと、暗闇と死の陰に座している者たちを照らし、彼らの歩みは平和の道に導く。幼子は身心も素やかに育ち、イスラエルの人々の前に現れるまで荒野にいたと幼子が指し示されます。この幼子について76節を見ていただきますと、幼子よ、お前は糸と書き預言者と呼ばれる。主に先立っていき、この道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである、とこのように語られていくわけであります。ヨハネの誕生をザカリアは指し示していたわけであります。本体はまだ現れていないけれども、本体からの光が差し込んできた。神に選ばれたイスラエルの民、祭司として生ける天地創造の神を指し示す光栄ある神に選ばれた民が、神をして偶像礼拝をし、神の願いを汚したと、その罪の家に滅ぼされることが示されていくわけであります。この罪は人間を引き離し、神の怒りの中に生きなければならないのであります。罪の家に暗黒と死の影が影に座して生きなければならなくなった、そのことが示されてくるわけであります。この罪からの解放の時が来たと示されていくわけであります。76節見ていただきますと、幼子よ、お前は糸と書き方の預言者と呼ばれる。主に先立っていき、その道を整え、主のために罪の許しによる救いを知らせるからである、と暗黒と主の影に座して怯えながら生きなければならない人間を縛りつける中心、それは罪の問題であることが示されてくるわけであります。イスラエルも神を捨て偶像礼拝をし、神の名を汚した、その罪の家に滅ぼされていったのであります。罪が人間を神から引き離し、神の怒りの中に生きなければならない、そして罪の家に暗黒と暗闇と死の影に座して怯えながら生きなければならない、その罪からの解放の時が来たと語られていくわけであります。ヨハネはこの罪を数度問い、そして救いの道を指し示すわけであります。罪から救う主イエスを指し示すのであります。天が開けて天からの光が差し込んできたのであります。この本体を指し示す光として、本体に先立って人間の世界に使わされ、天が開けて本体からの光としての働きを成していくわけであります。天が開かれて本体の輝きに照らされていくわけであります。クリスマスは光の物語として始まるわけであります。ルカ福音書、これは光の物語、アドベントに入りまして1本2本3本4本とろうそくは灯されます。 天からの光が1本、2本、3本とだんだんだんだん強く輝いてきて、本体である救い主が誕生するわけであります。天からの救いの角は、神の救いの力は、人間の想像をはるかに超えた形で示されていくわけであります。すなわち十字架の道であります。まさに神の技、神にしかできない技として十字架の道を歩んでいかれる。罪から人間を解放するために十字架の道を歩み、そして復活によって示されることは神の憐れみであります。もう一度78節を見ていただきたいのでありますが、これは我らの神の憐れみの心による、この憐れみによって高いところから明けぼうの光が我らを訪れ、暗闇の死の陰に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導くと語られていくわけであります。神の憐れみに包まれる天の憐れみの心、神の憐れみの心、神の憐れみの心に包まれて生きるものとされていくわけであります。イエス様の十字架と十字架の死と復活によって示されることは神の憐れみの心であります。罪から自由になることは困難であります。しかしどのような罪も許される、そしてもはや暗黒と死の陰に座して怯えることはない、復活の朝の光に包まれて生きるものとされている、とのメッセージが響き渡るわけであります。神の憐れみの心に包まれて私たちは生かされているわけであります。神の憐れみの心に包まれて平和と平安の中に生きる力が示されていくわけであります。天が開かれて天からの光に包まれて生かされています。褒めたたえよと高らかに主を賛美してザカリアの歌を歌うものでありたい。この礼拝において高らかに主を賛美する歌を歌うものでありたいと今日の御言葉から教えられます。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。褒めたたえよイスラエルの神である主よと高らかにザカリアの歌が歌われています。そして私たちは天が開かれて天の光、主イエスキリスト、神の角、力強い力によって罪から救い上げられ、私たちは神の憐れみの心の内に包まれて生かされている、その恵みを心から感謝いたします。神の憐れみの心に包まれている、このことが私たちを生かす力であり、また平安と平和の道を歩む力となってまいります。どうぞこの確信に立つことができますように、神の憐れみの心に生かされていることを感謝して高らかにザカリアの賛美の歌を歌うものとなさしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌298。 捧げいたしましょう。544、その後祝祷構想をもって第一礼拝を終了いたします。
だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに一言、聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつも あなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。